夢見る日だまりカフェ、ゆうくんのほっとする穏やかボイスとちずぴーの元気になる希望のバカ笑いで、忙しいあなたに立ち止まるひとときを。はい、今週もゲストの伊藤直美さんを迎えての収録でございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
はい、というわけで、前回脱線話の途中からいきたいと思います。尽くすとやわすのお話。
そう、男性とね、はい、女性、尽くすとやわすになると、本当に幸せになれるということでね、
いい循環。
やっぱり女性はついつい尽くしがちだけど、旦那さんや子供のために本当はやわすが大事なんだよって話をね、させていただいたんですね。
はい、
そのやわすっていうのは受け取る愛でもあるエネルギーなんですね。で、人を育てる育成でも一緒だし、お金を受け取るっていうことにも通じるんだっていう話をね、前回はしたんですけれども、男性側の方、男性側はね、逆に尽くす性なんですね。だからなんで男性が尽くすなのって思うかもしれないけど、根本的には男性って人を喜ばせたい生き物なんですよ。で、例えばエッチの時、
例えば
突然来た。
そうだね、そのワードが来ると思わなかった。明るいですこれ収録中、ちなみに。はい、
男性ってほら女性を喜ばせたいでしょ。女性があんまりそういう時に男性を喜ばせたいってないじゃないですか。女性は喜ぶ側でしょ。男性は喜ばせたい、だからその性っていうのはある意味命の根本なんですけど、喜ばせたいっていう性なんですよ男性は。自分が何かすることで、尽くすことで喜ばせたい、だから喜んでくれる女性が好きなんですよ。そういう夜のことだけじゃなくてね。
もうそれももう女性は受け取る側ですよね。
そう、
その事実自体がもう受け取る側ですよね。
そうなんですよ。だから男性も成熟すると、なんていうのかな、尽くす、周りに喜んでもらうっていうことをね、いっぱいするようになるんですね。だから本当に私もね、そのおかげで再婚できて、
今すごい幸せ、見てて幸せ。
そうなんですよ、本当に尽くしてくれる人で、もうね、エレベーターのボタンも押させないし、ね、洗い物もしてくれるしね。私がサウナの後ね、出てくると炭酸水作って、シークワーサー入れたりしてね、飲むんだけど、その炭酸も作っといてくれて、かき混ぜる用のマドラーもちゃんと置いて、全部用意してくれ
て。すごい、ホテルマンなのか。
そう、
コンシェルジュ。
コンシェルジュ。
そう、あとあそこにマッサージ機があってね、私朝マッサージかかってね、岩戸開きとかね、やるのが日課なんですけど、終わって立ち上がろうと思ったら、倒したままなので、こう起き上がるのにちょっとこっからしようみたいな、その時も必ずパンと来て、起こしてくれる。
王子様だ、
王子様。
もう鼻血でそう。
だからね、本当に受け取る愛を存分にやらせてくれる人。で、彼もしたいんだっていうわけ。そんないいよ、ゆっくりしててよとか言ったりするんだけど、したいんだっていう。
どういうこと。すごい循環だね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
でも本当に女性っているだけでいいって、ルパン三世がね、藤子ちゃんがいくらわがままを言っても逃げても、絶対尽くしてるじゃないですか。あれが成熟した男だって聞いたことがある。
ルパンは成熟してるんだ。
そうそう、だからどれだけ裏切られても、別にその存在そのものが女性は尊くって、
そっか
っていう、その人のために一生懸命なんか盗みをしたりね、するっていう、ルパン三世の男性像っていうのが成熟してる。
ああ、そうなんだ。藤子ちゃんに対するね。そっか。でもね、ある意味女性が喜んでくれるからって言って、男の人は張り切って、それでどんどん能力が伸びてったり、または自信がついてったり、そして喜んでもらって、 あの感謝されて、うん、ますます自己重要感が高まってよりいい男になっていくのかなって思いますよね。うん、そう、まあね、ちょっと尽くすとやわすの話が膨らむ、思いっきり膨らんだりします
ので、でもすごい分かりやすかった。
うん、ですよね。でちょっとねお話変わるんですけど、ちょっと違う話題で、
はい、
あの新作のね紙芝居ができたんですね。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まだね見てない。
見てないですね。前からねこの内容は書こうと思ってたんですね。で、あのもうすぐね、原画できて文章もできて、
うん、
今日ね午後ね打ち合わせ来て、あの、うん、出版する予定なんですけど、
うん、
やっぱりリング本なんですね。
うん
うん、でなんでリング本にこだわるか、
うん、
あのっていうとこなんですけど、自分で読むだけじゃなくて人に紙芝居のように読んでほしい、
うん、
なんでかっつったら、もちろん、この内容を広めてほしいっていうのもあるんですけれども、その読む本人が成長するんですよ。
読む人が成長する。
そう、あのね、さっき人に教えると成長するってあったじゃないですか、一番成長するって、はい、それと同じなんですよ。人に読むっていうのは、うん、自分がアウトプットするっていうのはすごく心が成長するんですよ、
うん、
だから皆さんね、どんどん良くなりたい、どんどん成長したいと思ったらアウトプットしていくといいんですね、
うん、
でこのラジオとかね、うん、やってるじゃないですか、ちずみとかね、ゆっくんとか、
はい、
バキリ、これもアウトプットだからすごくいいんですね、
うん
うん、でこういうラジオなんてとんでもない、私できませんっていう人もいるじゃないですか、アウトプットしたことない人、
うん、
そういう人は、ね、紙芝居読むだけだったらできるじゃないですか、
うんうん
うん、だからその最初のねアウトプットの最初の一歩になってほしいと思ってね。で、あのみんなが成長が早まるようにああいうリング本にしてるんですね。
音読するとじゃあもっといいですね。
そう、人に、
うん、
ね、一人でもいいんです、はい、読んであげるっていうね、
は
い、人に読んであげる、自分一人で音読とかじゃなくてね、うん、人に読んで
誰かに与えるっていうことで自分も受け取るってこと
ですね。そうなんですよ、
うんうんうん、
その循環がね、あのどんどん始まるんですね。
は、
うん、結構みんなねお金を払って受け取るっていうのをやってるんですよ。何か受けたりとかね、セッション受けたり、講座受けたり、セミナー受けたり、ね、お金を払って本を買うとかね、
うん、
要は払ってインプットしてるんですよ、
はい、
うん、インプットからアウトプットに切り替える最初の一歩になってほしいなって、うん、
なるほど。
そう、まあ、そういう形でね、まあ、あと1ヶ月かそれ以内に本にはなると思うんですけど、
うんうんうん、
その内、本のね、内容が尊い国日本っていうね題なんですよ。
ほほ、
うん、で副題としましては縄文から受け継がれし魂の約束っていうね、うん、副題がついた本なんですね、うん、で内容としましては、
はい、
あのまあ、日本のね、ことを知ると自分を知ることができる、
うん、
あのやっぱり私たちってもう覚えてはいないと思うんですけど、生まれる前にこの時代に生まれよう、この場所に生まれようって自分で選んできてるんですよ、
うん
うん、まあ、生まれたらもう忘れてるんですけどね、
うん、
だからあのこの場所、日本っていう国ですよね、
はい、
うん、なんでここを選んできたのか、
うん、
日本のことがわからないと自分の使命ってずっとわかんないんですよ、
うんうんうんうん、
で自分は日本でできてる、日本のね水を飲み、日本の土地のエネルギーを受け、う
ん、はい、
ね、日本の風習とか習慣、ね、日本語を話して育ってきてますので、
はい、
私たち日本でできてるんですね、
うん、
でもその日本のことを日本では一切教えられてないんですよ、
うん
うん、
ね、何年前に日本ができたかも知らないし、
うん、
誰が建国したかも普通知らないし、
はい、
ね、この国の目的理念も知らないし、
うん
うん、そして神話とかもね知らないっていう、世界で唯一知らない国なんですよ、
うん
うん
うん、ね、そういった内容もあるし、
うん、
まあ、歴史とかにね詳しくて、あのそういうことを本に書いてる方は他にもいるんですけど、
はい、
私はその精神の歴史をその紙芝居にしたんですね、
うん
うん、
なんかそのこの集合意識プログラムまがたまっていうのは、
はい、
以前から日本のことはよく教えてきてたんですけども、うん、その改めて新しいこの紙芝居になったっていうところの変更点とかもあるんですか？
う
ん、
そうですね、
うん、
前は日本のことを知ってもらって日本を好きになってもらうっていうね段階だったんですけれども、やっぱりねもう時代がねもうその先行かなきゃいけないなって私感じてて、
進んでますね。
だからもう好きになるレベルじゃなくて、もう もうどれだけ尊いんだっていうこと、うん、この国、そしてその自分たちの奥にあるものが、
うん、
それに気づいてもらう、紙芝居になってます。
うん、若干その先方公開じゃないけどお花見の時にやったってお聞きしてて、
う
ん、
お花見の時もそうだし、うん、あとあの出張にね、うん、大阪、広島、香川、名古屋って行ってきて、うん、そこではね、
はい、
読ませていただいたん
ですけど、ね、
みんな号泣してます、
だからもうその号泣してたっていうのを聞いて、うん、もうたまんなくて、うん、もうこれでもあのこのラジオが公開される時には多分できてるんじゃないかなって思うんだけども、楽しみで、
ね、じゃあもう内容がより進化してるってことなんですね。
う
ん、
もう泣く準備できてる、
泣く準備
泣きながら言ってます。そうそうそう、泣く準備できてるからもう
泣きながら読んでいいですから、うん、結構ねそのエネルギーって魂の震えって伝わるんですよ、聞いてる人にも、うん、だから、うん、きちんと読まなきゃ、もう泣かないように読もうとか、あの考えない、泣きながら読んでいいです、
うん、
私も泣きながら読んでます。
詰まりますよね、まあ、前のもそうだけど、
うん、
もう紙芝居いくつか作ってらっしゃいますけど、
うんうん、
こんなこと知らなかったとか、
うん、
本当あの講座とかやってても生徒さんも必ず泣くし、
うんうんうん、
みんな感動するよ ね、
ね、
人って感動したくって生きてると思うんだよ、
私。そうだね、
うん、
でなんか感動すると開く扉があるよね。
そうなんですよ、
うん、
でね、感動すると動くんですよ人は、
うん、
で感動すると動けるからその人の人生が変わるんですよ。みんな動きたくても勇気がなくて動けないってあるじゃないですか、うん、それがね突き動かされるんですよ、感動すると、うん、だからあの紙、今回のね新作の紙芝居はあのそこをポイントを置いてます。知識が増えるものではなくて、
うん、
もちろんすごい知識に詳しくてそういう細かくねいろんなあの歴史や知識をね、書いている先生方もいるんですけれども、
はい、
そこは書かなかった、そこじゃないんですよ、
うん、
なんでかって言ったらね、そうするとすんごい長くなっちゃうのね、
うんうん、
そしたら人に読みづらいじゃない、
うん、
長いとやっぱりなるべく短くしたんですね、
はい、
もうなんつうかどこまで削ぎ落とすかみたいな感じで、
うん、
それでみんなが読みやすくして、だけど心が動く、魂が震えるものにする、そして、そのね自分の奥深くに、続いてきているその、なんていう精神というか魂というかね、
はい、
それを書いている紙芝居です。
よくその命の縦糸っていう風にも聞いたりしますけどね。
そうなんです
よ、はい、
それもね、あなたもやるまでは聞いたことなかった、
うん
うんうん、
横糸はね私たちつながったんです、
はい、
あの皆さんねリスナーの方知らないかもしれない、なぜかさ教えられてないから、
うん、
でもね70数年前まではこの地球は人種平等じゃなかったんですよ、
うん
うん、もう有色人種は動物、うん、家畜扱いだったんです、
うんうん、
で私たち日本人も黄色人種ですから有色人種ですね、うん、だから人間扱いされてなかったのが何百年も続いてたんです、
うんうん
うん、それ知らないんですね、教えられてないっていうか、
ね、白人至上主義がね、
そうそうそう
ありましたもんね、
うん、だからあの昔はね、今はみんな平等になりましたけど、
はい、
もう人種差別が当たり前の地球だったんですよ、
うん、
で最後に有色人種で全部支配されてって植民地にされてってね、
うんうん、
最後残ったのが日本だったんですよ実は、
うん
うんまあ、ちょっとねあの紙芝居のネタバレがありますけど、
うん、
でもね私今ねこうウクライナとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
でいろんなコロナとかね、うん、すごくこう先行きがね不透明で不安になって過ごしてる方も多いと思うんですけど、
うん、
私は人間にすごい希望を持ってるんですね、
うん、
だって何百年もね日本しか残んないほど支配されて人種差別が当たり前だった、
うん、
それなのにひっくり返って、
うん、
もうねここまあ今70数年経ってますけども、
はい、
30年とかねそのぐらいで人種平等で世界中の人が平等に仲良くなったじゃないですか、
うん
これって奇跡だと思うんですよ、
うん、
うん、ひっくり返ったんですよ、
うん、
オセロがもう最後白が残ってるの1個だった、全部黒になっちゃった、
うん、
でもその白が全部をひっくり返したんですよ、
うん、
こんな奇跡が人間って起こせるんだよね、
うん
うん、だからあの今ねいろんな不穏な状態ありますけど世界、うん、 絶対人間はその奇跡を起こせると思ってるんですよ、
うん、
でその奇跡を起こす最初のきっかけが私は日本人だと思ってるんですね。
うん、
うんまあ、そういったこともね紙芝居に描いてるんですけども。
ああそうなんですね。
楽しみ
だね。やっぱりね、
一般の人も手に入れられる。
あはい、アマゾンでね買えるようになってます、
ね、そうなんですね。
いやもう楽しみ。
以前の紙芝居が実はそのアマゾンで買えるってお聞きしてたものが買えなくなってたりとかしたんで、
そうそうそう、
新作は買えるようにまあなってるんだと思いますんで、
あ、皆さんどうぞ。もうちょっとしたら、
はい、
うん、ここにまだ ね、あの失敗してないんで、あとちょっと1ヶ月後ぐらいに、
うん、
アマゾンで買えると思います、
はい、
多分ラジオがもう1ヶ月後ぐらいだから、
その頃にそうだ、ね、ちょうどいいかもね、購入時期になってるのかな、
うん
うんうん、ね、皆さんちょっとポチってください、
はい、ちょっとあの検索して
して
そうですね、
はい、
ちょっと絵を見せましょうか、今あるから、
ほほ、まあ、僕らにだけ見えるっていう形にはなりますが、
それってそのちょろっと写真撮っても大丈夫です
か。あ、いいよ。
あ、じゃあ
やった
ブログに載せられる
ブログには載せれることができますね。あ、もう大きなリング本が、
これ原画です、
原画を、貴重な、
いや
タイトルが出てます。尊い国日本、縄文から受け継がれし魂の約束というサブタイトルもついております。
なんてラッキーなのかしら、
ね、あの富士山の
いいタイミングだよね。
大きな日の丸が、
そうですね、
これ富士山、直美さんの絵も描いてるんですよね、
はい、もちろんもちろん、
うん、
すごい上手ですよね、前のもそうだけど、
そうですね、
うん、
いや上手です、
すごいね、お忙しい中よくこれだけ考えてこれを描かれるんですすごいな
と。ちょっと絵だけをねお見せしますけど、
この細かい絵
これね、東北の震災の時の絵ですね。
そうですね、あの言わせて、
お店の前
ちょっと紹介させていただくと、あの地球のね、日本のバッあの絵をバックに、その手前にですね、3.11 の時に、日本人がこう列をなして、ね、食料もちょっと大変な時期 あのお金も大変なのに
ちゃんと並んでる、
そうお店の前にしっかり列を作って並んでいる、日本人の皆さんの絵が描かれております。
そしてこっちはね、駅でやっぱり電車が動かなかったね、電車地震の時に、
はい、
でもちゃんと人が通れるように隙間を空けて座ってるっていうのが世界の人が驚いた。
そう、これ世界中の人たちが本当に驚いてツイートをしまくったという、
そうです
ね、はい、状況ですね。
うわ、こんなに公開しちゃってブログに載せちゃって大丈夫なんですか。
まあ全部の絵じゃなければ部分的にね、
うん、
いくつか、
ありがとうございます。これはあれですね、中国、アメリカ、イギリス、デンマーク、日本とありますが、どれだけその世界の国が長いこと歴史が続いてきたのかってのを、実は日本が一番長いんだよっていうことを伝えてる絵でございますね。歴代の天皇の絵がずらっとさ、説明させていただいておりますが、
うん、
これあれですね、八甲一宇の塔ですね、
はい、
これ土地はどこでしたっけ。
宮崎、
宮崎、
ね、
はい、
宮崎市です
ね。そう、宮崎に住んでる
八甲一宇の塔の絵ですね、
うん、何かっていうのをラジオ の聞いてる皆さんにお話ししないといけないと思うんですけど、
そうですよね、
そうですね、
世界平和公園とか言われてますけれども、ま
あ、八甲一宇ってね、初めて聞いた言葉の方がいると思うんですけども、
はい、
八甲一宇とは、
うん、
日本の建国の理念なんです、
うん
うん、アメリカだったら、ね、自由平等幸福の追求がね理念です、
うん、
建国のね、
みんな知ってらっしゃいますよね。
そう、アメリカのは知ってるのに日本の知らない日本人みたいな感じなんですけど、八甲一宇っていうんですね、
う
ん、はい、で地は漢字で書くんですけど八っていう数字のね末広がりの八、
はい、
で甲っていうのが糸辺に広いでね、
はい、
意味としては結ぶみたいな意味があります。で数字の1、
うん、
そして宇宙の宇、
はい、
これで八甲一宇っていうんですね。
八を結ぶって無限を結ぶみたいな。
八ってね日本では、
うん、
末広がりでどこまでもっていうことでね、
はい、
君が代でも千代に八千代に、これ八千の代って言ってるわけじゃなくて、
うん、
無限に永遠にって意味なんですね、うん、
はい、
でヤウルズの神々とかも言うじゃないですか、
うん、
これは800万人の神様って言ってるわけじゃなくて、無限にいる神様って意味なんですよ。日本はね八を使うことで無限とか永遠みたいな意味を表すんですね、
はい、
だから、この八甲一宇の八も、そういう意味があります、
うん、
だからこの八甲一宇をね直訳するとどうなるかっていうと、全てのものは一つの宇宙で結ばれているって意味です。
集合意識です ね、
そう、
はい、
今でこそねスピリチュアルな世界でワンネスとか言ってますけど、
はい、
日本は昔からそんなような ね、
そもそも国ができた時からってこと
ですね。
そうですよね、約2700年、
まあ、神武天皇のからですね、うん
うん、はい。
で、まあこれをね現実的な意味に落とすと、
うん、
人種も平等、世界平和なんです。
うん、地球家族ですね。
そう
ね、
でね、
とっても丁寧な、
その八庫一湯の塔と、
はい、
あと古代文字であるね、
はい、
縄文時代の文字といわれる押手文字のね、
うん、
表があるんですね。
ね、表まで書かれてるんだ今回。
これね、ちょっとみんな驚くと思うよ、うん、ちょっと説明するとね、
はい、
あいうえお表が書いてあるんですよ、
はい、
ね、ここがあいうえお、かきくけこ、
うん、
はいふえほ、なにぬねの、まみむめも、たちせとらえるろ、さしせそ、
順番が
ちょっと順番違うんですけど、
ね、そうですね。
で、このこの列は全部丸でしょ、
うん、
この丸っていうのは何を表すかっていうと、うん、宇宙とか存在拡大みたいな、
あの段です。
そう、はい、あだない、
あ
か、母音、
そう、母音ね、
うん、あの段、
うん、で次が風です、
はい、
こうねヒュンってなんか お化けみたいな感じね、
うん、お化け
でその隣が火ですね、火、
うん、
うん、でこれがグニュグニュって言ってるのが水が流れてる様子、水なんですね、
はい、
で、はい、四角が埴輪って書いてますけど、
うん、
土です。
うん、埴輪ってそういうことか。
そう、
あ、
うん、土の土って意味なんです、埴輪ね。でこれは具現化って意味もあります。だから
なるほど、
これは拡大、そして風で伝わるとか波動、
はい、
そして火、化学変化で水、
うんうん、
浄化とかね、で土、形になるって意味なんです。でそこに宇宙の意志がね、種が植わったのがあいうえおなんです。
はい、
で天から光が通ったのがかきくけこなんです。
あ行は種、か行は光、
うん
うん
う
ん、
で光が通ってそこに道ができたのがハイフェホなんです。みんなが通れるように道ができたのはハイフェホ、
うん、はい、
そして道ができてね、みんなが通れるようになって地とつながったのが何ぬねのなんです。
それで赤花って順番になってるんですね。
そうですね、
今ね、はい、
うん、でね、天と地がねつながったので天のエネルギーを下に下ろすのがまみむめもなんですよ。
これね、皆さん伝わりづらいと思うんですけど、図解で押して文字の図が載ってまして、それが本当に順番通りになってるんですよ、今の説明の。
ぜひぜひ、はい、ブログに載せるんで、
ありがとうございます。
ブログで確認しながら、
はい、
見
ていただいてください。
いただければ、
うん、はい、
学びたい方は講座来てください、
はい、
で立ちつてとはね、下ろしたエネルギーを陰陽統合して下ろすんですね、
うん、
で下ろしたことによって具現化するのが都です。
はい、
だから都の教え、
うん、あ、
現実創造の方法が都の教えなんです
よ。お行の針の力が都に入ってますからね。
下ろしたものが形になる、
うん、そう、陰陽統合することで創造が起こるってこと。だから都の教えだ。都の教えがマガタマでしょ、
うんうんうん、
そういうことなんですよ、
うんうんうん、
で、下ろしたものを広げるのがラリルレロ、
はい、
そして、それをね整え浄化するのが、サシセソ、
はい、
うん、そして、ね、また上とつながるのがヤイエヨ、
うん、
ここ上向きの T の字でしょ、ここ T、うん、下向きの T の字、はい、ここでちゃんと写しようが出来上がるってこと。
両方からの流れで渦ができるってことなんですね。
まあ、こういうね、都の教えについてちょっとねここ説明してるんですね。
はい、
それから次の絵がこれね、
うん、
天孫降臨の絵ですね。
ニニギの御事ですね。
ニニギの御事ですね、
うんうんうん、
そして雨のうずめね、
うん
うん、で田力を飲むこと、ね、思いの金、うん、
八柱の皆様が携えてね、
そう、置いてきたっていうね、う
ん、はい、
何のためにじゃあ新居の御事は天孫降臨したのかね、ことですね、
はい、
その次の絵が、
うんうん、
あら聖徳太子ですね、
はい、
うん、
そうですね、これちょっと突っ込みたいんですけど、はい、聖徳太子の絵のちょっと横にセーラームーン
セーラームーン要はね、おもてなしっていう言葉、
はい、
かわいいって言葉、
うん、
でもったいないって言葉、
うんうんうん、
これね日本語が世界で使われてるんですよ、
うんうんうん、
要はね訳す言葉がないから日本語が使われてるんですよ、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ、うん、
だから例えばもったいないってさあ、もったいない、おもてなしか、
おもてなしは聖徳太子ですね。
そう、英語に訳したらサービスかと思うでしょ、でも違うんですよ、
はい、
だからおもてなしって言葉が世界で使われてるのね、うん、で可愛いもキュート とか思うけど、うん、またそれとも違うんです。
そうなんだ。
だから可愛いっていう言葉が使われてる。
へえ。キモカワとか言うからね。
キモカワとかあったね。
だからそれだとキュートにならないもん
ね。確かに。
あと何コアカワとかね、いろんな、
うんうん、コアモテとかね、うん、いろいろあるけどもね、
やっぱ外国語に訳せないんですよ。そういう意味だ。
改善っていう言葉もないそうですね。
だからへえ、そういうね番組がありますよね、あの海外のテレビは、うん、
へえ、
まあ、そういったようなねちょっと内容が書いてるんですね、
うん、
で次がこれね、世界情勢ということで、
うん、
あのね、
うん、ほとんどそうですね、
ね、植民地支配されてた、
植民地の図の周りにちょっと奴隷になってる方や、そうですね、
インディアンが襲われて、
インディアンの
襲われてね、銃で撃たれて、
あとペリーのね来航とか、あとちょっとあのね黒人はこっちで水飲んでくださいっていう図とか、あのそういうのがありますね、うん、
はい、はい、黒人だけじゃないです、黄色人
種、黄色人種、そうです、
カラード
です、日本人はこっちですよね、
うん、はい、次のページに行きまして、
これね、船を見送ってるね、
うん、
日本兵たちですね、
は
い、
これは国としてはあの
ペリュー島ですね、パラオ、
うん、パラオですね、
パラオの国旗が書いてあります。
あ、そうですね、はい、月がちょっとずれてるパラオの国旗ですね、
うん、こんな全部出しちゃっていいんだろうか、
はい、いくつかにして
、はい、うん、
で次がこれは あの特攻の父と呼ばれた大西中将ですね、
はい、
うん、
見送ってる写真がありますね、
特攻隊の、
だよね、はい、
ですね、はい、
いやこれも内容読むとしっかり分かりますんで、
そうですね、
うん、
でこれもね、
うん、
は
あ、それ我々につないでくださった絵かな、これはきっとね、
そうですね、
うん、おかげでその今の平和な日本があるんだよっていう、
お母さんと子供の絵が描いてあります、
はい、うん、
おんぶしてね、今のちょうど時期ですけど桜
ね、
うん、
うん、
とかね、夕日、夕焼けの中帰っていくとことかね、うん、
へ、
それとあの特攻隊の人の、
そう、桜咲く、桜散るの多分詩とかけてあるのかな、うん、って僕はちょっと思ったんですけども、
うん、そこはまたお楽しみ、
そうですね、あんま説明したらあれか、
うん、まあ、あのね、うん、こう手紙を読んで泣いている女性が書いてあります、
はい、
そしてこれは御前会議というね、
はい、
場面なんですね、歴史の中で、
はい、
要は日本が戦争をね、うん、やめるかやめないかですごく揉めたんです、
うん、
決まらなかった、
うん、
そして最後にじゃあもう決められないから天皇陛下に決めていただこうっていうのが、うん、御前会議だったんですね、うん、その時の様子の絵です。
皆さん涙されてる絵が
全員泣いてるんですね、
ありますね、
うん、高級ですね、
うん、はい、
そして次が
だいぶめくってくださいますね、はい、
マッカーサー、ラジオ聞いてると大体分かっちゃう、
うん、マッカーサー回顧録、そして、天皇陛下と対峙してる場面ですね、
はい、ちょっと時間前に次々いきます、
そうですね、
でこれはね貞明皇后様っつってね、
うん、お母様ですかね、
はい、昭和天皇のお母様ですね、
はい、
その前で泣かれてる昭和天皇、
うん、
そしてこれは広島ですね、
あ、
広島に昭和天皇が行った時の絵で、
うん、大勢の人に迎え入れられてます ね
原爆ドームが、
はい、うん、よく見ると後ろの方にアメリカ兵も
そうですねいるんです
ね、
うん、
いたんですね、
はい、
はい、うん、これはね僕好きな場面なんです、実は
女の子ですね、
うん、はい、日本巡行されてる時のワンシーンでございます、
はい、
はい、
昭和天皇が子供さんとね話してるところですね、うん、
これはまた
これは
知らないですね、
うん、これ不思議ですね、何が書いてある、うん、縄文火炎土器が書いてありますね、
はい、土器があり、
そして、神武天皇ですね、
うん、
はい、それからこれ原爆の絵ですね、
はい、
そして、まあ、神社
混ざってますね、うん、この絵がね、
そう、あとこう祈りとね、
うん、祈りを表してるんですね、うん、手を合わせる絵があって
、でこう男の子がいて、
はい、
先祖がいっぱいいるんだよっていう、うん、
そっか、先祖たちがいっぱいいて、もう本当にこれ世界中のっていう形ですよね、丸、
これお父さんお母さんね、
うん、
そのお父さんお母さんには おじいちゃんおばあちゃんがいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、
なるほど、
ね、ずっと命は続いてるっていう、
軽く人口を超えますからね、
そうですね、うん、10代20代様
で、最後アインシュタインと宇宙が出てきた、
そう、うん、アインシュタインが出てきますね、
うん、
最後、はい、 これが最後です、
うん、これはちょっとここで聞いていいのかっていう内容ですね。なぜアインシュタインがここで出てくるのかっていう
ね。じゃあここのね最後にアインシュタイン一番最後だけ読みますね。
あら、
ラッキー。
大正11年に来日したアインシュタイン博士は海江田子爵と会った時、日本の歴史について質問しました。子爵が天皇の歴史や日本の純粋な文化との関わりについて説明すると、そのことに非常に感銘を受け、それこそ人類にとって本来の姿だとし、このようなメッセージを私たち日本人に送ったのです。日本人へ、世界を導くもの。近代日本の発達ほど世界を驚かしたものはない。その驚異的な発展には他の国とは違った何者かがなくてはならない。果たせるかな、この国の歴史がそれである。この長い歴史を通じて一系の天皇をいただいてきたという国体を持っていることが、それこそ今日の日本を荒らしめたのである。私はいつもこの広い世界のどこかに一箇所ぐらいはこのように尊い国がなくてはならないと考えてきた。なぜならば世界は進むだけ進んで、その間幾度も戦争を繰り返してきたが、最後には闘争に疲れる時が来るであろう。この時人類は必ず真の平和を求めて世界の名手を挙げなければならない時が来るに違いない。その世界の名手こそは武力や金の力ではなく、あらゆる国の歴史を超越した世界で最も古くかつ尊い家柄でなくてはならない。世界の文化はアジアに始まってアジアに帰る。それはアジアの後方、日本に立ち戻らなければならない。我々は神に感謝する。神が我々人類に日本という国を作っておいてくれたことである。アルバート・アインシュタイン。
アインシュタインの言葉なんですか。
そうなんです。これが最後のページですね。
ありがとうございます、
はい、
読んでいただいてありがとうございます。まるまる1ページ読んでくださいました、今、本当に最後の部分を、
買わずに聞いてしまった
最後の部分ね。
アインシュタインがそんな言葉を残してくれていたことを日本人どれぐらいが知ってるかっていうことを今ちょっと聞いて思いましたね。
結構あのネットからもどんどん削除されてるんです
ね。そうなんですか。
やっぱり日本人が自信を持つような情報は一切あのマスコミとか、ネットにこう日本人が目にしないようにされてるので、
あえてだっていうふうにはねお聞きしておりますので、うん、
はい、ということで、
わあ、ありがとうございます。すごい、
もう本当楽しみだ ね、
うん、
ね、
これは講座の中で使う紙芝居になるんですよね。
そうですね、うん、はい、皆さんね、講座の時に読んでください。
はい、これサイズはもう少し小さいんですかね。
そうですね、あのリング本ですね、
うん、
あの小さい B4 の半分ですね、
うん、
の本ですね。あと、まあ、B4 版の紙芝居もあのファミリーはね買えるようにします、うん、あ、講座で使えるように。
やった
やったね、やっぱりみんなに見せてって言ったら大きい方がいいよね。
うん、
楽しい。
確かにこれは感動しますね、
うん、
いや、もう本当あのみんなあの読む人はハンカチ用意してくださいね。
はい、
ね、いや本当知らないことだらけですよ ね、
そうですね。
ここにある学びは知らないことだらけですよね、
うん、
やっぱねこの世界がまるっきり違って見えてきますのでね、
う
ん、
そうですね。で今の言葉、アインシュタインの言葉にもあったように、本当になんかそういう風に疲弊する、争いに疲弊する時期ってのがなんとなくそろそろなんじゃないか
って
。
そうですね、
来てるよね、
ね、感じているのですよ、ね、はい、
だからね、うん、こそ日本人から覚醒していくことがね、
うん、
本当に大事だなと思って、
はい、
こういう活動をしております。
はい、
はい、
ありがとうございます。
もう尊い
時間的にはね結構いい感じの時間です。30数分になっておりますので、
はい、
ちょっとまた直美さんにね、はい、次回またねあのお話聞かせていただけたらいいなという感じでございます。はい、はい、大丈夫ですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
次回もよろしくお願
いします。聞いてくださってありがとうございました。
こそありがとうございました。
今週はここまで。またゆったりとしたひとときをお届けします。来週もお会いしましょう。